コリントの信徒への手紙の第1-2章の1節から16節を読みましたが、今日は特に2章の10節から13節、この箇所から恵みに預かりたいと願っております。もう一度10節から13節を読みますとこうあります。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。人のうちに霊ある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。そして私たちがこれについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。神からの霊を受けたのですとこうあります。神からの霊を受けたのです。神からの霊を受けるとですね、どうなるのか。まあ神様から御言葉をいただいたっていうのは分かりやすいですね。神様からこの御言葉をいただいて、この御言葉が非常にはっきりと自分の心あるいは自分のいろいろなものの考え方の中でですね、はっきりしてその御言葉に従っていろいろこう歩み出すことができたとかですね、心が静まったとか、こういう言葉が与えられた、聖書の言葉が改めて私に対して本当に自分のものとなった、これは分かりやすいですけれども、神からの霊が与えられたとはどういうことなのか。しばしばですね、こういう考えがあったりですね、私たちもこういうことを考えたりすることがあるんじゃないかなと思うんですね。まあとても行き詰まってですね、神様が本当にあの最初の使徒たちのようにですね、聖霊が下るとあなた方は力を受けるですから、私たちにも本当に力が下ってですね、もう私たちの中にある臆病な思いなんかもどっかへ吹っ飛んでしまったりですね、あるいは不安もどっかへ吹っ飛んでしまって、本当にこう私たちが別人のようにこうならないものかとですね、まあこういうふうにこうあまり苦しいとですね、そういうふうにこう神様からの霊が与えられるようにと求めたくなったり、あるいは求めることあるかもしれません。聖書の言葉を読んでもですね、分かっちゃいるんだけれども、これがこう心の中にこう染み込んで力を与えるものにならなくてですね、これも知ってる、あれも知ってる、もう知ってる言葉なんだけれども、もっと違ったことがなければダメなんじゃないかと思ってですね、あの最初の教会の姿のようにですね、聖霊が下ったらもう別人のように立ち上がってキリストを明かしし始めて、何も恐れないように歩み始めた教会のような姿、こういうふうに私もならないもんかな、こうふと思うことあるかもしれないと。しかし聖霊が私たちに与える力とは何なのか、今私が申し上げたような求めはとても表面的なことしか見ないところから出てくる求めであると思います。表面的なところしか見ていない。確かに聖霊に満たされた人は酒に酔った人に似ているということも聖書は暗示しています。酒に酔うのではなく聖霊に満たされなさい、こういう言葉がありますね。まあ、酒に酔った人はですね、もう酒の勢いでもう頭もぼーっとして、もう気持ちもぼーっとしてますから、もうとても勇気があるかのようにですね、何も怖くないかのように、何も思い煩うことがないかのように陽気にですね振る舞うということがあると思います。でもその酒が酔いが冷めたら惨めな自分がそこにいるわけですけれども、 まあ、聖霊もまたある意味では一見そのように最初の人たちをしたように見えます。今までこう周りを囲んでいたものを恐れて家の中に鍵をかけて閉じこもっていた人たちが聖霊に満たされた途端にですね、そんな家の中に閉じこもっているどころか外へ出て行ってですね、大胆にイエス・キリストの名を語り出した。こういう仕方でこの信仰に満ち溢れて生きていけないものか、これは酒に酔った人に一見似ていますね。人々も彼らの姿を見て酒に酔ってるんではないかと思ったとありますね。酒に酔っているような姿をしてたわけです。声も大きいし態度も大きいし、よく見てみるとあのイエスの仲間だし、こういう連中がこういう姿で出てくるなんていうのはこれは尋常じゃないな、こう見える姿をしていたということです。しかしでは彼らがですね、確かに酒に酔ったもののように見えましたし、そういう姿をしていましたけれども、じゃあ彼らの頭がはっきりしていなかったかというと、非常にはっきりしてたわけです。非常にはっきりしていたわけです。むしろ彼らの目がよく覚めていたわけです。今まではっきりしなかった神様の姿がはっきり見えていたわけです。今まではっきりしなかったあの十字架につけられたキリストがどのようなお方であるのかがはっきり見えていたわけです。これが神からの霊を受けて起きる事柄であります。はっきりするということです。はっきりする。御言葉を私たちがただ知っているだけでは事柄ははっきりしません。でも神からの霊を受けてはっきりするんです。あの御言葉も知っている、この御言葉も知っている、聖書の教えこれも知っている、あれも知っている、でもあれこれあれこれと知っている人たちが実はイエス・キリストを十字架につけたんですね。これを私たちは見逃してはいけないわけです。誰よりも聖書に精通している人々がイエス・キリストを十字架につけたんです。誰よりも聖書に精通していて安息日を大切にしていた人々がその安息日にイエス・キリストが人々の病を癒したのを見て激怒して心から怒ってこの男をどうにかしなければならないとし始めたんです。これを見逃してはいけないんですね。誰よりも聖書にしっかりと従ってことを進めていかなければならないとしていた人々がイエス・キリストを何とかしなければならないということにおいては証人を二人揃えるどころか偽証人を立ててでも、また自分たちの権限を超えてあのローマの総督を動かしてでもことをなそうとしたわけです。聖書にことごとく反していることを行っていくわけです。でも彼らに対してイエス様がおっしゃったお言葉が文字通り神様の霊に預かる者に何が必要か教えています。見えると言っているからあなた方の罪は残るです。分かっていると言っているから実は分かっていないということです。人がもし知っていると思ったならば知るべきほどのことも知っていないということです。そういう意味で神からの霊を受けて本当に神様を知る者たちに必要なのはいかに自分がわからないものであるかをわきまえることです。とても変なことを言っているようですけれども、これと本当にも表裏一体だということです。自分は本当にわからない、神様何とか教えてください、このような姿であればあるほど神様は恵みを気前よくですね、気前よく今までそのものがどんな歩みをしてきたとかですね、そのものの精進が今まで足りなかったとかそういうことはもう問題なく、神様何とか本当にこの憐れんで教えてください、このものには気前よく主はご自身の霊を与えて本当にそのものが御言葉を 魂の深いところでですね、受け入れることができるようにしてくださるということ、知ってたわけです。イエス様を十字架につけた者たちもですね、いろんなことを知ってたわけです。聖書もだけども彼らの心の中に入っていないから、聞いているけども聞いてないわけです。分かっているけれどもやめられないわけです、まあ、こういう姿ですね。でも聖霊が本当に下るときに、一番心の深いところにまで御言葉が入ってきますから、どうしてもこれを語らざるを得ない、どうしてもこの御言葉に従って歩まざるを得ない、こういうふうに人が変えられていくということです。実際聖書の言葉を語るようにと使わされた預言者たちは、自分なりに研究してですね、かつての律法の書ですね、それを徹底的に研究して、そして人々の前で述べ伝えた、こういう者たちではないんですね。聖書がはっきり語っている通りです。ペトロの第二の手紙の1章の21節ではですね、こうあります。預言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだ、こうあるんですね。だから預言者たちがですね、名もある預言者もあれば名もない預言者たちもいます。私たちはまあ名のある預言者たちの書を手にして読んでいますけど、その周辺には名のない預言者たちがたくさんいるわけです。神様はいろんな仕方で名もない預言者たちを使わしてですね、そして名のある預言者たちっていうのは、後世にそのものが書を残した者たちですね。こういう者たちの預言、私たちは受け取ってるわけですが、まあ同じメッセージを語ってるわけです。名のあるものも名のないものもですね、基本的には。でも、こういう者たちが語ったのは、神からの霊を受けて、人間の意思に基づいてですね、人間の意思に基づいて、人が学問を極めたりですね、授業に取り組んだりするような人間の意思に基づいて成し遂げられたことではなくて、聖霊に導かれて神からの言葉を語ったというわけです。実際、しばしば語りたくないものもあったわけですね。語りたくない。もうたくさんですということもあったわけです。だけども、私の負けです。もうあなたの御言葉が私の中で燃えているので、もう語らざるを得ない。こういう姿で語っていたわけですね。だから本物なわけです。それを受け取る者たちも、それを受け取る者たちも、ああ、これはいい言葉だな、こんな受け取り方ではなくて、そのように受け取らなければならないということです。そのように受け取って初めて自分のものになるということです。まあ、血となり肉となるという言葉がありますけれども、血となり肉となる。本当にただ食べただけでですね、吐き出していたらその人の血と肉ともならないんですね。でも食べていろいろな仕方で自分の中にこうよく吸収されて血となり肉となる。イエス様のお言葉がそのようなものだということです。イエス様ご自身がそのようなものだということです。私の血を飲み、私の肉を食べ、こうおっしゃったわけですね。まあ謎のような言葉でしたけれども、でも私の血、私の肉があなた方のうちで血となり肉となる。こういうふうに受け取られるのはどういうことかといったら、聖霊によってだというわけです。聖霊によって、もう一度最初のところに戻りますが、この聖霊を受けて本当に聖霊によって自分のものとそれがなっていくということ、これは神からの霊を受けて自分のものとなっていくというのは、自分がいかにわからないか、自分がいかに無力であるか、これと表裏一体だということです。求めなさい。これがなければダメなんですね。求めなさい。しかもこれは求め続けなさい。違うものが与えられたように見えても求め続けなさい。あくまでも忍耐して。いろいろな誘惑があってですね、こっちの方がいいぞと言われてもそっちには目もくれないで、とにかく求め続けなさい。そうするならば、また従い続けなさい。そうするならば、良いものを与えられる。そして良いものと聖霊を与えてくださらないことがあろうか、とこあると思います。そして聖霊が与えられて、 自分の外側にあったような御言葉がですね、自分の内側にしっかりと捉えられたならば、これこそ私たちは天に宝を積むこと。もう天が自分の中に本当にどれほど近づいたかですね。体が天に移動してもですね、まあこれは、私も十分にこれは語りきれませんけど、私たちの体がですね、天にもし移されたとしてですね、そこには本当に天に移されたはずのアブラハムがおり、またイサクがおり、ヤコブがおりですね。しかも本当に完全な仕方で清められたヤコブがおり、アブラハムがおり、あるいはダビデもおり、あるいは使徒たちがおり、でその中へ私の体だけが紛れ込んでですね、心の中は全然違う。もう居づらくて居づらくてですね、もうそのようなところで私たちは暮らせないと思います。自ら逃げ出したくなる。でも聖霊が私たちのうちに与えられて、私たちのうちに本当に主の言葉が血となり肉となって生き始めた時には、それこそ求めるべきものですね。アブラハムがどういうものであるかがよくわかります。ああ、アブラハムと一緒に本当にその宴会の席に身を置くことができたらどんなにいいだろうと思います。まあ、こういうふうに変えられていくというわけです。それもこれもこれは求めなければなりません。求めて与えられます。聖霊が与えられて、そして私たちは神から与えられたものを本当に知るようになります。聖霊によらない限りは、神様が与えてくださったものは私たちの心の外にあります。心の外にありますから、あるよと言ってですね、私たちのものに なりきってませんから、これもあるよ、あれもあるよと人にこう示すことはできるかもしれないけれども、でもそれは惨めなことですね。自分のものではない。あれも知ってるよ、これも知ってるよ、あれもできました、これもできましたと言っても、本当に自分のものとならないので、あれもある、これもあると言ってもですね、役に立ちません。でも神からの霊が私たちのうちに与えられたときは、自分たちが受けたものもよーくわかるし、また自分のものになるし、そして誰が何と言おうとそれを喜ぶようになるということです。誰が何と言おうと。人から評価されようが評価されないが、誰が何と言おうとそれを喜ぶようになるということです。ペンテコステの日に使徒たちの間ではこれが一瞬にして起きましたから、その鮮やかさに私たちは目がくらむんですけれども、そこで起きたことは一瞬であろうが時間をかけてあろうが同じことだというわけです。使徒たちの頭ははっきりしてたんです。はっきりしてたんです。自分の周りで何が起きているか、それが分からなくなったわけではないんです。自分の周りに何が起きているかはよく分かっていました。でも彼らにおいてははっきりして、とてもはっきりしたから、十字架につけられたキリストがはっきりしたんです。そのお方において神様がはっきりしました。コリントの信徒の手紙の第1の2章に戻りますと、こうありますね。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊によって自分で悟ったとかですね、自分で捉えたとか、そんなものはもうついほどもないと言ってる。霊によって。実際パウロ自身もですね、イエス・キリスト以外何も知るまいと心に決めていたとあるんですけど、彼の決心ではないんです。これは自分がですね、強い決心を持ってこういうふうに伝道していったと、あなた方もそれだけの決心を持って他のことに目もくれないでこういうふうに伝道していけよ、こんなことを言ってません。全然彼が言ってるのはですね、その後の言葉を見ればわかる通りです。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした、まあ、自分ではどうしようもありませんでしたと、かえって自分の弱さを、まあ、彼独特の言葉で言えば誇ってるわけです。誇らなければならないとするならば、あなた方の前で私は何かがあると言って 披露しなければならないとしたら自分の弱さだけを披露しようと。そして私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず霊と力の証明によるものでした。自分自身は衰弱していたし、恐れに取り憑かれていたし、もし自分一人でここに投げ出されたならば、もうたくさんだと言って逃げ出すしかないようなものだったんだけれども、でも霊と力の証明によって、十字架につけられたキリスト、このお方を頼みとし、また語りにしたということです。それは、あなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。私がそのように信じているように、あなた方も信じるようになるためでした。神からの霊を受けて、豊かに豊かにキリストを知るためでした。豊かに豊かにです。ここから外れた時に、教会はおかしくなります。黙示録の7つの教会が登場しますけれども、7つの教会に宛てた手紙ですね。一つ一つの教会に対して当てられた手紙の最後の文句が実は同じです。霊が諸教会に告げることを聞くがよい。霊が諸教会に告げることを聞くがよい。それぞれの教会は勝手なことをしばしば語ってたわけです。私たちは豊かになった。もう乏しいところはない。だけども、霊が諸教会に告げることを聞いて、熱心に悔い改めて、戸の外に立って叩いている私の声を聞いて戸を開けなさい。そうすれば私もその中に入ってあなた方と共に食事をし、あなた方も私と共に食事をする。大変な力や安らぎや平安を得られるということです。状況は変わらないかもしれないけれども、霊が諸教会に告げることを聞いたならば、私があなた方の中に入ってあなた方と共に食事をし、あなた方も食事をするというわけですから、食事っていうのはですね、ゆったりしないとできないですね。ゆったりと、まあ一人でもバババッと食べて働き出すっていうこともありますけれども、会食ですね、イエス様と一緒にこう向き合って食事をするんですが、これはゆったりとしなければできません。ゆったりと、しかも食事をするということは楽しいことですね。楽しみがあり、喜びがあり、また食べれば力がある。で、こういうふうに食事をするんだと。だから、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。こうあるんですね。神からの霊を受けなければ、私たちはそのようには聞けないという。御言葉はあれも知ってる、これも知っていると言いながら、分かっちゃいるけれども、やめられない。恐れるなと言われても、恐れに震え続ける。思い患うなと言われても、思い患いの中でもう、考えることさえまとまらなくなる。あるいは、へりくだれと言われても、へりくだることができない。他の人を自分よりも優れたものとせよと言われても、やっぱり自分が偉いなと。心のどこかでいつでも思ってしまう。あるいは隣人を愛せよと言われても、どのように愛せればいいのか、人の見ている前ではそれにふさわしいような行動をとるけれども、人が見ていなければやっぱり自分だというふうに行動してしまう。まあいろんなことがですね、心の外に御言葉があり続けるわけです。そして全部イエス様が人となって私たちの間に宿られたというふうな姿に、本当に私たちもですね、近づくような、その道に歩むような仕方では自分のものにはならない。イエス様が門であり道であるといったような仕方で、そのようにしてイエス様と一緒に歩んでいくんだなという中で、イエス様は強いお方ですけども、私たちは弱いものですから、いつでもこうつまずくわけですね。悔い改めて死んでよ。でもこの悔い改めて死んでるのが尊いわけです。悔い改めることもできない。聞いてませんから。本音で聞いてませんから。何を悔い改めていいかわかりません。むしろ自分は結構いいところまで来たなと思ってですね、人の前で自分を誇ったり、一人を持ち上げたり、一人を見下したり、こういうところで、まあ、結局、世の霊と同じですね。今まで自分が持っていた霊そのままで、ただそこに御言葉をくっつけただけのようなありさまになってしまうかもしれません。 これであってはいけないということ。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。まあ本当にこの神様からの霊によって恵みとして与えられたものを知るようになったのです。私たちは本当にこの神からの霊を受けたものであります。だから霊が諸教会に告げることを聞くなら静まってですね、静まって。繰り返しになりますが、神からの霊は求めなければ与えられません。いかに自分が足りないものであるかを知ることにおいて、私たちは求めるものとされ、求めるものには惜しみなく与えられます。だけどもイエス様が教えてくださった通り、これは求めたらはい与えられるようには与えられない。求め続けなければならない。あくまで忍耐して求め続けなければならない。そして日ごとに求めなければならない。日ごとに十分なロークがあるんですから、今日、あるいはまた明日が今日になったら今日、このように求め続けなければならない。このようなものであります。でも十分にその日その日を私たちが歩み抜くほどに与えられる。このようにしてこの地上の歩みを重ねてまいります。お祈りいたしましょう。神様、神からの霊を受けたこの幸いを感謝いたします。どうかさらに一層受けた霊の恵みに謙虚に信頼し、霊が諸教会に告げることを本当に聞くことができるようさせてください。改めて主が語られたことをことごとく私たちの歩みのすべての道筋において日々にふさわしく思い起こさせてくださり、そしてその御言葉に従って真実に悔い改めて信じて幸いであることができるように、豊かであることができるように、平安であることができるように、どうか我らを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の293番です。